音書は次の一節で始まっております。さて祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。祭りというのは杉越の祭りのことでございます。今のこの一節ですが、特に注意を傾ける必要もない一節といえばそうなのですけれども、この福音書を書いたヨハネがエルサレムにやってきたというのはエルサレム神殿にやってきたということですが、エルサレムにやってきたギリシャ人について言及をしているんですね。ちょっと気になるなぁと思うわけであります。なぜギリシャ人がエルサレム神殿にやってくるんだろう。特に用はないはずだけど、ユダヤ人だったらわかるけど、そんな風に皆さん思わないでしょうか。でこのギリシャ人はイエス様のお弟子さんであるフェリポに頼んで、ぜひイエス様に会いたい、会わせてくれないだろうかというふうに頼むんですね。でそこでフェリポは友人のアンデレにこの話を持ちかけてですね、二人してイエス様のところに行って、ギリシャ人の友人が会いたがっているんですけどというお話をイエス様に持ちかけた。イエス様についての評判がユダヤ人だけでなくてギリシャ人の間にも広がっていたんだ、そういうふうに読むこともできるわけでありますが、ただ話はそんなに単純ではございません。このヨハネ福音書12章の初めの方、前半のところを少し見てみるとですね、ヨハネはこんなふうに書いているんですね。イエスがそこにおられるのを知ってユダヤ人の大群衆がやってきた。でここを読むとヨハネはギリシャ人を登場させる前にユダヤ人を書いてる、ユダヤ人のことを書いてる、ユダヤ人を登場させてるんです。でこの福音書の記者ヨハネがユダヤ人という時にはこれは生粋のユダヤ人のことであります。生粋のユダヤ人というとそこにはファリサイ派もいて律法学者もいる。ですからヨハネが福音書の中でユダヤ人という時は少しネガティブな意味合いが込められておりまして、イエス様と敵対関係にある人たちのことを意味する場合がございます、多いんです。でそういうユダヤ人とは区別して、今日のところでヨハネはギリシャ人を次に登場させているわけであります。でところでフィリポとアンデレ、この二人はイエス様のお弟子さんですけれども、この名前はいずれもギリシャ人の名前です。純粋なユダヤ人の名前ではありません。フィリポもアンデレもギリシャ人の血を引いていたということなんですよね。で今日のところで登場するこの何人かのギリシャ人、彼らがフィリポにこの話を、イエス様に会いたいと話を持ちかけたわけですけれども、おそらく彼らフィリポとアンデレと同じ血筋の民族、そういうこともあって、彼らは顔見知りだった、こんなふうに推測ができるわけであります。祖国を追われて世界の各地へと移住を強いられた、移住せざるを得なくなった 過去のつらい歴史というのがユダヤ人にはあります。言葉や文化、住む地域は違っていても、彼らもですね、私はユダヤ人というアイデンティティを失ってなかったんです。ギリシャ語を話すからといってギリシャ人ではない、私はユダヤ人、まあ、こういうイスラエルの地から追い出されて、いろんなさまざまな事情で追い出されて他の国々で生活をしているユダヤ人のことをディアスポラというふうに言ったりします。ですからここに出てくるギリシャ人というのはですね、ディアスポラのことなんです。彼らはギリシャ語を話すユダヤ人、まあ、こういうふうに言い換えることもできるんです。私の友人がイエス様と一目会いたいと言っているんですけれども、フィリポがイエスにそう言うと、イエスからは思いもよらない返事が返ってきました。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。このイエス様の答えを受けてフィリポは何て思ったでしょうか。何のことでしょう、まあ、こういうふうに返事せざるを得なかったのではないかしらと、まあ、思うのであります。答えになってないんですけど、そんな感じ。今日は四旬節の第五主日でございます。そして次週はイエス・キリストの受難を覚える日曜日と、このイエス様の返答、返事はフィリポやその仲間のギリシャ人にとってはトンチンカンに聞こえたかもしれませんが、四旬節にある私たちは今このイエス様のメッセージを受け取る備えができています。この言葉によってイエス様はこれからご自分が向かうところを指し示したのです。それがどこなのか、フィリポも他の弟子たちも全く理解はしていませんでした。イエス様に会いたい。ギリシャ人たちの要望に対してイエス様は少し遠回しな言い方ですが、これから自分が行くところを伝えたんです。そこに行けば会える。そしてこう言うんです。私に仕えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。遠回しですけども、イエス様はギリシャ人の問いにちゃんと返答をしているのであります。人の子が栄光を受ける時が来た。これがイエス様が発した最初の一言でした。ここに栄光という言葉が出ています。十字架を見つめながら今日の御言葉を聞いている私たちに、この栄光という言葉はちょっと場違いなキーな感じを受け取るのです。十字架への道のりのことをなぜ栄光と言えるのだろうか、そう思わざるを得ないのです。ヨハネ福 音書というのは他の福音書と比べるとですね、この栄光という単語が圧倒的に多いです。ですから今日もこの栄光という言葉を見過ごすわけにはいかないのです。例えばヨハネ福音書8章の中でイエス様はこんなことを言っております。私が自分自身のために栄光を求めようとしているのであれば、私の栄光は虚しい。私に栄光を与えてくださるのは私の父である。栄光という言葉をここで使っているんですが、ここでの栄光というのはどうですか、通常の意味での栄光という感じで使われているので特に違和感はないのではないかと思うんですけど、また今日のところでもですね、28節を見るとこうあるんです。父よ、皆の栄光を表してください。これイエス様の祈りなんですが、すると天の声が答えまして、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。この文脈でも栄光はこれは神様のものであって、神様が何らかの形で何らかの方法でご自身を表されること、これを栄光というふうに呼んでいるのが分かります。神様の権限、これを栄光と呼んでおりますのでよく分かります。けれども23節、人の子が栄光を受ける時が来た。これからイエス様は十字架へと向かわれる。その決意表明の言葉として栄光という言葉を使われた。ですからこの栄光を私たちは十字架と重ね合わせて考えなければならないのであります。結び合わせなければいけないのです。続けてイエス様は先ほどの言葉を言いました。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。大変有名な御言葉でございます。この言葉によって先ほどの言葉、冒頭の言葉、人の子が栄光を受ける時が来た、ここに出てきた栄光という単語がこの一節とつながってまいります。死ねば多くの実を結ぶ、これが栄光を指し示しているのです。私たちは十字架に焦点を合わせて今そこを見ています、見つめています。けれどもこの時のイエス様は十字架だけを見ているわけではありませんでした。十字架だけを見ているんであれば栄光は見えてこないんです。その先を見据える必要があります。死ねば多くの実を結ぶ、この一言によって十字架の先を見通していくことができるのです。自分が担うことになった殺されるという運命を弟子たちにイエス様はある時告白をいたしました。ちょうど恋愛で言うならば3週間前に私どもが出会ったマルコ福音書8章の中にこんな言葉がございました。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。これが3週間前に私たちが聞いた言葉でございます。 ここでもそうです。十字架だけを語っているわけではないのです。イエス様は3日の後に復活する、ここまで言っている。イエス様は弟子たちに自分は復活する、こういうふうに言ったこと、そしていよいよその時が近づいて、死ねば多くの実を結ぶ、このように言ったこと、この2つは同一線上にあります。そしてここから栄光が見えてくるのです。十字架と復活、この二つは切り離せません。人の子が栄光を受ける時が来た、この栄光は十字架と復活を一体として捉えているのです。復活があるから栄光、そのように呼べるのです。ですから私たちも十字架を語るとき、その背後に常に復活を見るのです。目の前にある市ヶ谷教会の十字架がそうです。ゴツゴツとした荒削りの痛々しい十字架がまず皆さんの目に飛び込んでくると思います。けれどもその背後から光が放たれています。後ろの壁面に十字架がかすかに輝いています。市ヶ谷教会の十字架は復活と一体となった栄光の十字架、こういうふうに呼ぶのにふさわしいのです。栄光はただ復活と結びつくだけでもありません。死ねば多くの実を結ぶ、この言葉とも結びつくんです。でそのことを今日のヘブライ書から少しだけかいつまんでお話ししたいと思うんですが、このヘブライ書の中でイエス様は大祭司に例えられています。大祭司となる栄誉を得た、こういう言葉がございました。これなどはイエス様が大祭司という高い地位を得られた、そういう立派なお方なんだ、まあ言うなればこの世的な意味としてそのような書き方がなされているわけでありますが、けれども大祭司に例えられたイエス様は、まあ、ここには書いてないんですけど、大祭司という人は通常何するかというと、神殿でやる儀式は牛や羊を、その生贄を捧げるということが大きな働きとして託されているわけであります。でも大祭司イエスはそれをしたわけではありません。大祭司イエスは何をしたか、羊や牛の代わりにご自身を十字架へと捧げたのであります。そのことをヘブライ書は次のように言いました。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。イエス・キリストは神の御旨に従順に従って多くの苦しみを受けたのだ、こう語るのです。続く9節で次のように結論付けました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となった。すべての人に対する永遠の救いの源になられた。この一節が死ねば多くの実を結ぶ、この御言葉と結びついてきます。ゴルゴダの丘に墓 貼り付けにされたイエス様をただ漫然と見上げている限り、イエスの十字架は私たちに絶望しか見えることを許しません。けれども、あの十字架がイエス様の御言葉と結びついたとき、そこから栄光が現れてくるんです。十字架が永遠の救いの源となったんです。祈りましょう。主なる神様、今朝もあなたの御子イエス・キリストの十字架を覚えて、あなたを礼拝することができました。多くの苦しみや痛み、それが伴った出来事のうちに、あなたがなした御子を通してなされた救いの御業を覚えます。どうか私たちを信仰によってこの真実と結び合わせてください。主イエス・キリストによって感謝をしつつ祈りを捧げます。アーメン。